Cabinet. Radio Cabinet. この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校士専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、Facebook 活用、Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。はい、皆さんご無沙汰しておりますカズンのパーティー探し、第2回じゃないですね、本年に入って2回目です。2025年に入って2回目、あっという間ですね、1ヶ月がね。はい、ということで、お便りをいきなり読ませていただきたいと思います。ちょっと早めに読ませていただこうかなと思います。コラムの方とラジオの方とですね、今回じゃないな、コラムの方から読ませていただきます。今かっこ悪くて立ってええやないのっていう方から、お便りいただいてます。かっこを気にしないこの精神を持ち続けたいくまさん、77歳兵庫県宝塚市無職の方からありがとうございます。格好を気にしないこの精神を持ち続けたいということでね、ありがとうございます。はい、次の方もコラムからです。いつも楽しみにしています。 Z さん70歳、埼玉県飯野市無職の方ですかね。飯野市って読むんですかね、これね。ちょっと待ってくださいね。飯能市ですね、ごめんなさい。以前も、ここからここの地域の方からいただいたと思うんですけど、もうすぐに忘れる。漢字が弱い、日本語が弱い、何もできない。はい、次の方コラムからです。いつも楽しいお話ありがとうございます。海や娘さん24歳、埼玉県吉川市ってやってるのかな、会社員の方からです。ありがとうございます。海や娘って面白いですね。馬娘のあれですかね。はい、次の方もコラムからです。これからも頑張ってください。 MK さん23歳、愛知県安土市会社員の方からです。いつも僕ね、今日もそらそら読もうかなと思ったのに漢字が読めない。安城市、これも前なんかいただいた気がするんですけどね、ここの地域の方から、すいません。はい、次の方もコラムからです。いつも応援してます。 MK 同じ方ですね。 MK さん23歳、愛知県安城市社会人の方から、会社員の方、2回もありがとうございます。違うお便りでいただきました、ありがとうございます。はい、次の方コラムからです。人それぞれ、自分が心豊かに生きていければそれが何より、感謝の心と笑顔さえあればどうにか生きていけるでしょう。琴さん74歳、鳥取県、すごい漢字やな、もう僕コンプリートじゃないか、この漢字が読めないっていう地域の、東白郡ですね。あ、でも僕ここ知ってる、このなんていうん、めっちゃ上の方に神社があるやつ、あの山に埋まってるやつ、登山しないと見に行けないやつですね。知ってるっすわ、ここ。ありがとうございます、主婦の方からいただきました、ありがとうございます。次の方もコラムからですね。コラムのお便りがすごいたくさん、嬉しいです。前向きになります。 KK さん62歳、山口県山口市主婦の方です、ありがとうございます。はい、次もまたコラムからです。応援してます。 TK さん45歳、広島県福山市会社員の方からです、ありがとうございます。次の方もコラムからです。応援しております。いつも楽しみにしております。笑顔日和さん33歳、奈良県、うわ難しい字、奈良県は近いのに難しい字、会社員の方ですね、この方が柏原って読むんや、これ漢字がちょっとなんか難しい方の漢字なんですかね。なんか見たことない橿原の橿っていう感じですね、橿原市の方からいただきました、ありがとうございます。はい、次の方もコラムからです。いつも癒されております。レイさん25歳、栃木県さくら市会社員の方からです。そうですね、栃木県ってさくら市っていう市があるんですよね、ひらがなの、面白いですね。はい、次はコラムとラジオどちらからもいただいてます。とっても楽しくて仲間内の話題になります。おお、もこさん73歳、宮城県 と、とべし、と、と、とめし、登るに米。もう僕8割方読めてないですね、漢字ね。とめし、あ、出ました、とめしの方、ありがとうございます。もうすごいですね、話題になるっていうね、数っていっぱい読んどいてください、ありがとうございます。はい、次の方がですね、コラムからです。かっこ悪くても楽しく生きたいですね。シュガーさん26歳、栃木県宇都宮市会社員の方からです。ありがとうございます。結構コラム見てくださるんですね、嬉しいな。次、ラジオとコラムどちらからもです。いつも楽しみにしています。チャポさん50歳、岡山県岡山市パートの方からです。これたまに、あ、やっぱりズームしたらチャボさんでした、すいません。はい、で次ラストですね、この方がすごい長文でね、お便りいただいてるんでちょっと読ませていただきたいと思います。カズ様の記事を拝読し、私も思春期の頃中二病で両親や先生方にはたくさん迷惑をかけてしまったなと思い返しました。話は変わりますが、私は来年異動の関係で約7年勤めていた部署を離れます。職種は変わらないのですが、今まで働いてきた環境とは全く違い、ゼロからのスタートになります。カズ様のかっこ悪くたってええという言葉、大変励みになりました。新しい環境ではできないことも多く、7年間何をしていたのかと思ってしまうことも増えてくると思います。しかし7年間で培われた自分らしい強みも見つけることもできました。自分らしさも大切にし、仕事に精進していきたいと思います。今後とも素敵な記事楽しみにしています、ということで NY さん28歳、広島県。こんだけいいお便りをいただいているのに漢字が読めません。はい、ちょっと検索します。こんなタイミングで廿日市市と言いますね、甘いっていう漢字の真ん中に横線が一本ないやつですね、に日曜日の日に市、廿日市市、ありがとうございます。医療関係の方からいただきました。28歳、7年間ということは、21ぐらいから仕事を始めたのかな、専門学校かな、専門学校なのか大学なのか行ってからの就職なんですかね。移動大変ですね、本当に。うちの兄貴もちょっとつい最近九州から7年ぶりに帰ってきたんですよね、確か関西に、大阪に帰ってきまして、今なんかめっちゃ大変そうです、何もわからないみたいで、そんな感じなのでね、多分大変なこともたくさんあると思いますが、本当にそうやと思います。何歳になっても、なんていうんやろ、恥じらいを捨てて、分からないことは分からないと聞くってすごい大事やなって、この37にして思います。だからもうなんか変なプライドを持ちちゃうと、これ知ってるって言われて、なんか知らないですって言えないんですよね、恥ずかしくて。で、はいって言って後から知らないで怒られるみたいな、そうならないように、まあ、何でも知らないことは聞くっていうのをね、僕は心がけてました。はい、なのでもう恥ずかしくてもかっこ悪くてもいいと思います。もう今の思いっきりかっこ悪い恥じらいをね、恥じてって言葉下手くそなんですけどね、今でも恥ずかしいことしてます、かっこ悪いです僕。はい、なんですけども、もうかっこ悪いことをねたくさん経験して強くなっていきましょう、一緒に強くなっていきましょう。僕もまだまだ成長段階なのでね、頑張っていきたいと思います。この言葉で励みになります、僕も励みになります。新しい環境で頑張ってくださいというか、医療関係っていうのはね、かなり僕よりも、だいぶはるかに難しいことをしてるんだろうなって思うので、偉そうに言えないですけども、こんな長文のお便りありがとうございます。はい、ということでね、お便りは終わりました。はい、何を喋ろうかって何も考えてないんですけどもね、なんと、コーナーがめっちゃいっぱいある。なので先ほどからお便り読もうと思って、なんか下にコーナーってできるんですね。僕今下と、右上上唇と、あとどこや、3箇所ぐらいあるんですよ。コーナーがあるとね、なんと喋りにくい、当たり前ですけども。で、よくコーナーになるんですよね。でなんかよく言われるんですよ、そんなしょっちゅう口内炎ってできるもんなんって言われるんですけど、できるんです。はい、その理由が胃が荒れているから。はい、なんかね、最近お酒飲んだ後に喋る仕事してるくせにお酒の話っていうね。はい、お酒飲んだ後にラーメン食べたくなるんですよね、夜中に。夜中にラーメンを食べたら 案の定次の日胃が荒れまくりまくりで、37歳にもなると胃が荒れまくりまくりで、もともとそんなに胃が強かったわけじゃないんで、余計胃が荒れまくりまくりでね、全然胃の調子が良くないんで、その分なんか胃酸が上がってきてなのかなんなのかで口内炎ができると。でなんか歯茎を噛むことってたまにあると思うんですけど、で歯茎噛んで口内炎になることもあるんですけど、その一個右上のやつは噛んで口内炎になったんですけど、あの噛むのもなんか調子が悪い時噛んじゃうらしいですね、なんでか、うん、なんかちゃんと機能してないらしいんですよね、で噛んでしまうみたいな。なので、どっちにしろ調子が悪いと、はい、だからちょっとね胃にいいものを食べないといけないんですけどね、どうしてもなんかまたあのジャンキーなものを食べちゃうっていう、こんな40手前にしてね、20代からするとどう思うんでしょうね、10代20代の人からするとね、40手前にもなってもうなんかラーメンとかバカ食べてみたいななるんですかね。はい、そのおかげでちょっと口内炎がひどくて、で口内炎がひどいイコール胃が荒れてるイコールあれなんですよ、声が出しにくいっていう、あのちょっと専門知識になるんですけど、声帯というものがその喉の奥の方にありまして、その声帯から、声を響かせるっていうのが、ね、いい声の出す方法なんですけどね、その声帯がやっぱりあの内側にあるんで、胃が荒れてるイコールそのあたりも荒れてるというということは、声帯の形をきれいに作れない、なので声が出しにくいで喉の通り道もあれあれなんで、もう全然声が出ない、であの粘膜があの機能してないので、喉がカサカサという、はい、もう全部最悪です。なのでね、そういう時は水分をたくさんとって、消毒殺菌効果のある緑茶か、紅茶のストレートティーを飲むのがいいらしいです。なんか蜂蜜をつけるのもいいって聞いたことあるんですけどね、それはまだ試したことないです。であのうがい薬をねひたすら口の中でぐちゅぐちゅするのも殺菌効果があるらしいです。で喉飴も殺菌効果あるんでいいんですけど、あの甘い喉飴はあんまり良くないかもしれないですね、はい、本当にスースーするなんかもう殺菌だけの喉飴、なんかトローチも甘いか、ビックスも甘いか分かんないですけど、まあ消毒を口の中をしましょうっていうことなので、このラジオが終わり次第僕はちょっと消毒しに行きたいと思います、はい、アルコール消毒じゃないですよ、アルコール消毒はねただお酒飲んでるだけですから、僕そんな言うほどはお酒飲まないんですけど、もうなんかガバガバ飲む人って本当飲むと思うんですよね。でもこの年になってきてお酒を飲むとちょっとなんか体臭に出ちゃうらしいんで、ちょっと臭くなってくるらしいんで、僕はお酒はそんなに飲まないように気をつけていきたいなと思います。はい、ということでね、先ほどコラムでもねお話しさせていただきました、その内容をちょっとだけ、紹介して今日は終わりたいかなと思います。はい、先ほどね中二病がどうちゃらっていうのをねお便りでいただいたんですけどね、あの本当にその通りのコラムを書いてまして、で僕はあの絵に描いたような中二病だったんですよね。中学の時、まあ、反抗期の頃ですね、で家ではもうプリプリ怒る、なんかちょっとあったらプリプリ怒る、気に入らへんことがあったらねすぐになんか沸点がもうバーンって、振り切って爆発しちゃうっていう、あの大変親にはご迷惑をおかけしました、大変だったと思う。で3つ上の兄貴も同じ反抗期でってね、で3つ下の妹も反抗期に入ってきてってね、もう全員反抗期でバッチバチって本当に大変やったなやろうなって今は思います、はい、もうあの頃はどこ行ったのやらっていうぐらいね、怒りがね本当になんか湧かないぐらい枯れてるというか、枯れてるというか全然ねあのエネルギーが出てこないですね、怒りのエネルギーが、どうなったんやろ。まあまあそんな話は置いといてね、で学校では本当にクールな男を気取ってたというかね、かっこつけてたんですよね。なんか何ダサいことできない、それこそかっこ悪かったって嫌ないのっていうねコラム書いてるくせに、あのかっこ悪いことが大嫌いやった、ダサいことが大嫌いやったんでね、本当にそんなところは絶対見せれないってい うなんかポリシーがありました。なのでイコールなんか大きい声出すのもダサいってなっちゃうんで、クールぶってるっていう、あの話す時もちっちゃな声で話すみたいな、で表情あんまり変えないっていう、ちょっと寡黙さを出すっていうね。で 得意なスポーツだけはめちゃくちゃ頑張るっていう。で勉強がねめちゃくちゃ嫌いすぎて、でも勉強ができないイコールダサいって僕思ってたんで、これもダサい認定しちゃって、もうカッコつけたい僕にはね絶対ダメなことやったんで、どんだけ点数悪くてもみんなに見せないし、なんか賢ぶってましたね。なんか勉強できますけどみたいなオーラ出しながら全然勉強できひんっていう、はい、そんな中二病法でした、はあ、すごかったですね。勉強、ここにも書いてますね、勉強が超苦手でテストは0点取らなければラッキーってレベルなのに賢ぶってて誰にも点数は見せないって、コラムにも書いてます。で中学でもなんかアホをさらけ出してるやつらもいたんですよね。僕と同類って言うたらあかんけど仲良かったんですよ普段は。なんですけど学校内ではそこまでなんかアホをさらけ出すことができなくて、その子たちみたいに、うん、なので、なんか仲間じゃないアピールというか、うん、そんな感じになってました。コラム見てない方のためにもう一回ね、ちょっちらっと僕のこのエピソードだけ話させていただくんですけどね、一番衝撃を受けたのがクラスで一番賢い子の1教科と僕の5教科の合計点数で負けたっていう、はい、そんぐらいですね、はい、計算してみてください。1教科の、最高得点が100点ですね。で、その一番賢い子の点数が、まあ、100点だったのか90後半だったのか覚えてないですけどね、それに5教科で負けるってことは僕の1教科何点やねんってね、20点取れたら勝てるんか、一つずつ、うん、勝てるか100点で同着というか同点というかね、 なるんですけどね、負けたっていうことは一教科何点なんでしょうねそれをみんなに見せたがらないっていう、ダサいところは見せたくないっていう、そんな中二病生活を送っておりました。はい、こんなダサいことをね隠してたやつはなのにもう今さらけ出してるっていうね、人間どうなるか分かんないですね。カッコつけるってちょっとねしんどいんですよ、自分らしくいれないから。まあ時にはカッコつけることもね演出としては大事なんですけど、カッコをつけるしかしてないというか、人前にいる時は常にカッコつけてるとかってね、もうしんどい。なんか人がいたら自分じゃない自分を出すっていう、なんかカッコつけスイッチを入れるみたいな。なんか仕事するときって仕事スイッチ入ると思うんですけど、それのカッコつけスイッチみたいな、だ常にカッコつけスイッチが入ってるから、なんかずっとエネルギー使ってるんですよね。自分らしくなさないから気が抜けないというか、なんかすごかったですよ。足がたまたまなんか内股になるとかってあると思うんですけど、足の踏み方でそれが嫌すぎて常になんかガリ股を意識してて、ずっと足開くっていう、じゃないと嫌で、足それてもなんかダサいからちょっと足開くっていうね、休めみたいなぐらいの足の開き方とかね、うん、でなんかピシッて立ってたらなんか真面目ぶっとうみたいでダサいからちょっとなんか崩すとかね、立ち方、うん、なんかダサかったっすわそっちの方がダサいねんけどね、実はね。そんな中二病生活を送ってたので、今思うとダサいなって思います。いろいろ経験したからこそね、なんかさらけ出す方がかっこいい、ダサいところを見せる方がかっこいい、かっこつける方がダサいっていうね、ほんまにバレちゃうんですよね、かっこつけてるのって。バレバレなんですよ。あ、もうこいつかっこつけてるわ、ダッサみたいな。自分らしく入れる方がかっこいいんですよね。でダサいところを見せるのって結構勇気いるんですけど、その勇気を出せてる方がかっこいいんですよね、なんか。はい、なのでね、イコールダサさを出せてる、さらけ出せてる人の方がかっこいい、はい、と思います。で僕の課題は人に頼るとかね、そういうところはまだ僕ねちょっとなんか苦手なところがあって、人に頼るってなんか日本人なのか何なのか分かんないけどね、なんか苦手じゃないですか、自分で解決しろみたいなね、そういうのがあるの、なんか風潮があるんですよね。全部自分でできなあかんみたいな、責任持って自分でやりなさいみたいなね、そういうのがあると思うんですけどね、人に頼るってめっちゃ大事だと思うんですよね。で頼られた側って実はそんなに嫌じゃなかったりするんですよね。 ちゃんと頼ってくれてるみたいなね、うん、なので頼る勇気も結構大事。自分がやらない、自分ができないことはお願いするとかね、自分が手が回らないのはお願いするとかね、めっちゃ大事だと思います。ただ間違えてはいけないことがあって、なんか甘えの人はね、ほんまに僕腹立つんですよね。自分が全然やってないくせになんかやってみたいなで頼ってくるみたいな、ね、それはただの甘えっていうね。だから甘えと頼りとはまだ全然別物だと思うんですよね。なのでそこは気をつけていきたいなと思って、自分がどうしてもできないことを頼るっていう、どうしてもできないことでも自分だけで解決しようとするんじゃなくて、ちゃんと頼る、弱いところを見せる、はい、そんなところをね、ちょっと今後の目標にしていきたいなと思います。で、今年の目標はね、相変わらずずっと言ってる影響の循環ですね、僕からも影響を与えて、で影響を与えられた人がもうめっちゃ進み始めて、それを見て僕も影響をもらうっていうね、そんなことをしていきたいなと思います。で今年はもうバッチリ僕も歌を教える側だったのが、歌を歌う側にもなっていきたいなと、はい、本気で熱量を上げていきたいなと思っているので、歌もめっちゃ歌っていきたいと思います。なのでこのラジオでも今後自分の歌も流そうかなって思ってます。あ、せっかくなんで一曲僕の曲流そうかなそういえば僕このラジオで自分の曲流すことなかったですね。そういえば流してなかったような気がする。なので一曲流したいなと思います。せっかくなんで応援ソングというかね、だいぶ前に作った曲なんですけどね、僕の結構フィクションに近いんですけど、ダサい友達がいるみたいな、のろくて、でそんな子が仕事場ではちょっと嫌われてると。なんですけど、ちゃんと自分のその人の内面を見るとめっちゃ心が綺麗っていうね、でちゃんと相談もできる、そういう人の方がかっこいいんやでって、なんか人のことバカにしてる方の人の方がダサいっていう、そんな感じの応援ソングです。だから大丈夫やでっていう、自信持ちやって、はい、そんな感じの歌をちょっと流したいなと思います。流して終わりにしたいなと思います。では、聞いてください。僕のオリジナル曲なんですけどね、だいぶ前に作ったオリジナル曲です。聞いてください。ではさようなら。大丈夫さ。ぴたり優しい声が響く。会社の人が怖い。ブスとかシメとかって月明かりで光る細い目が今にもこぼれそうだ。下手くそなアドバイスに優しくうなずいてくれるお前、今もつるむのはそういうことだよ。大丈夫さ、大丈夫さ、少しに嫌われても大丈夫さ、大丈夫さ、お前はそれないんだと。食べ尽くしたコンビニの袋に落ちてるゴミ入れてる。確かにのろくて見た目もちょっとあれだけど、当たり前に動けるお前はそう。
がしたよな。そんな奴らよりはるかにイケメン、我慢しなくていい、思い切り泣きなよ。大丈夫さ、大丈夫さ、少しに嫌われても大丈夫さ、大丈夫さ、お前はそれがいい、自信持て。大丈夫さ、大丈夫さ、他人と比べんなよ。大丈夫さ、大丈夫さ、お前は最高の友さ。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク、岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート、スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。Welcome to Camelot.